マーケティング編。
このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、はい、顧客に商品を理解してもらうにはっていうテーマなんですけれども、うん、
はい、はい、さあ、まあ、理解というキーワードが、まあ、出てきたわけなんですけれども、
はい、
あの私ね、これまでの話の中でも理解というキーワードをこうたくさん説明で使ってきたと思うんですよ、
はい、
で今回マーケティングの話をしてますよね、
うん、
でマーケティングってちょっと、まあ、そもそものところを思い出していただきたいんですけれども、
はい、
単純に言うとお客さんにどうやって物を売っていくかっていうのが、まあ、マーケティングの核心なわけです、
うん、
でお客さんに物を買ってもらう売ることができるっていうのはお客さんがその商品を選んでくれるわけです。でその選んでもらうのはなぜかというとそれは魅力的に思って欲しいと思ってくれるからなわけですよね、
はい、
つまり売る側からするとその商品の魅力を理解してくれればお客さんは買ってくれるわけですよね、
はい、
つまりお客さんが買うという行為を引き出すためにその買う対象としての商品の魅力を理解してもらう、理解していないから買ってくれないわけで、その商品が魅力的だと理解できればそれは買いますよね、
はい、
なので理解をどうやって実現することができるかが多分マーケティングの核心のような気がするんです、
うんうんうん、
そうするとどうやったら理解って実現できるの、もうちょっと言うとその商品を理解するってどういう風なメカニズムがあるのっていうところにやっぱ興味がいくと思うんですよね、
うん、
なのでその理解とは何かっていうのが、まあ、今日のテーマということにこうなるんですね。マネジメントの話でも実は理解というキーワードは、まあ、何回か出してきていて、まあ、いくつかの説明を実はすでに与えてきたあの経緯があるんですね、うんうん、例えば僕が出したあのよく出す話で言うと暗黙知っていう概念ありますよね、
はい、
で暗黙知も理解とは何かを説明してくれる概念なんですよ、うん、まあ、つまり暗黙知は包括的理解って言葉を使うんだけど、まあ、結局は暗黙知を獲得することが理解だよねみたいな話なわけですよね、
うんうん、
なのでそういうふうな理解の説明として暗黙知も捉えることができるわけなんですが、
はい、
今回はちょっとまあ暗黙知って言ったって少し難しいところがあるのでもうちょっと平易な表現で見えと手がかりまたは視点の観点からちょっと噛み砕いて考える回にしたいなって思うんです。さて今言った見栄とか視点とか手がかりって何だろうっていうことなんですが、まあ、すでにね何かがまあ見栄視点っていう見栄手がかりっていうキーワードはまあ出てきてるとは思うんだけれども、
はい、
例えば僕がいつも言うねその顔の話で言うと可愛い顔に見えますと、でその顔が可愛く見えるのはなぜかというと例えば目が大きいという手がかりに注目してるから、唇が薄いという手がかりに注目してるから、髪色が薄いという手がかりに注目しているから、僕たちは何かが見えるときってその見える手がかりとしての具体的な何かを持ってるはずなんですよ、
うん、
例えば綺麗な絵画絵を鑑賞しているときにあーこの絵って綺麗だなっていうふうに綺麗に見えていたとしましょう、
はい、
絵じゃなくても風景でも構いません。だけどそれってなんで綺麗に見えるかって考えるとその根拠があるような気がしませんか、
うん、なんかこの色使い素敵だなとか、ね、この景色緑が多くていいなとか、
はい、そうですね、色使いとか今緑っていうふうに言っていただいたものが手がかりに当たるわけですね、
うん、
つまり原因とか理由に当たるものなんだけどここで根拠って呼びますが、その根拠に当たるものが例えばあると何が起こるか、ただ綺麗だなって言ってて綺麗でしょっていうのと、うん、ほらここが緑でねここがこんな色しててすごい綺麗じゃないっていうのと、
うん、
どっちの方が納得いきますかって話なんです。
後者の方が響きますよね。
まあそれはそうですよね、はい、根拠言えって言いたくなっちゃいますよね。綺麗ってお前が言うのは分かるんだけどちっともピンとこないってなっちゃいそうです、
うんうん、
つまりその根拠を示すことが 納得感や理解をすることにはとても大事だっていうのは当たり前だし、みんななんとなく知ってると思うんです。
確かに。
実はそれをちゃんとした言葉に置き換えただけなんです、
うんうんうん、
それが綺麗に見えるとか美しく見えるとか、または魅力的に見えるっていうのにきっと根拠があって、
うん、
根拠とセットで見せないと、または提供しないと理解っていうのは起こらないんだっていうことの裏返しなんですよね。ですから商品の魅力を理解させたければ2つのことを考える必要があるって話になるんです、
はい、
1つはその商品が魅力的だって言うんだけど、普通魅力的だっていうふうに売りませんよね、
うん、自分では
そうです。どう魅力的なのか言わないとダメですね。例えばこのご飯は美味しいって言ったってどう美味しいのってなっちゃうじゃないですか、
うんうん、
その食事を買ってもらいたくって美味しいっていうのもいいんだけど、
うん、
どう美味しいかをまず言わなきゃなんないので、売り手側はその商品がどう魅力的かをまず発見しないとダメです、
うんうん、
これがステップ1みたいなところでしょうか、
はい、
つまり見栄を生成する、見栄を持つ、または見栄をちゃんと表現するって言ってもいいかもしれません。
はい、
例えば美味しいハンバーガーを売りたいんだけど、ここのハンバーガーが美味しいではピンとこないです。ジャンキーで美味しいよねとかって言わないとダメなんですね。とか肉厚だからすごくボリューミーで美味しいよねとか、このボリューミーとかジャンキーっていう言葉そのものがここで言う見栄なんです。ジャンキーに売り手の私からは見えてますよ、ボリューミーに私からは見えてますよ。大事なのはこれ主観じゃないですか。
本当ですね。
売り手だからそう言うよねって思われるかもしれませんけど、それが大事だっていう話なんです。どう見えるかっていうのはある意味人によって違うのは当然のことなんです。
確かに。
だからここは創造性なんです。自由に言っていいんです。自社商品がどう魅力的なのは他でもない自分が見つけ出さないとダメなんです。鉛筆1本、食事1つ、何かプロダクト一つですねを売るときに、その商品がどう魅力的なのか実は言える人少ない気がしません？働いてる方、リスナーの方には多いと思うんですけども、自分または自社が扱っている商材のどこが魅力的なのか、どう魅力的なのか一言で言ってくださいって結構至難の業だと思うんですよ。
確かに一言って難しい
ですよね、
はい、
いや僕だって大学教員やってね、うちの大学に入ってくださいなんてこと言うんだけど、
うん、
じゃあお宅の大学の魅力を一言で言ってくださいって言われたら、うん、ぐっとなりますよね。何言おうって思いますよね、
うん、
でこれが実はそもそも難しいっていうこと、
うん、
で意外とやってないんですよ、
うん、
だからマーケティングって意外と誰もやってないんです、
うん、
表現できてないんですから、何を売ってるのか自分で言えないんですよ。
うん、
うちの魅力はこれですっていうのを端的にこう表現できてね、
うん、
それはなぜかというと自分が魅力的に見えてないからなんです。だからまずは自分が自社商品を好きにならないとダメだし、それがどう魅力的なのか、本当に魅力的に見えてないとどう魅力的なのかは言えないはずなんです。
そっか。
ですから自社商品や商材を自分がまずちゃんと味わうとか使うとかっていうことを通じて実感を持って魅力的だなって思わないと、
うん、
実はマーケティングっていうのは始まらないんだよっていうのが一つ大事なポイントになるんじゃないかなと思うんですね、うん、どうですか実際お二人ね働いてて自分の仕事の売りってあると思うんですよ、まあ、商材って言えるかどうかわからないですけど、
うん、
その魅力ってどう表現できるかって考えたことあります？
ありますけど、うん、本当にそうかなって思いますね。やっぱり自信あるかって言われたら難しいです。
そうですよね、
はい、
なんかまあちょっと嘘ついてんじゃないのとか、ね、勢いで言ってんじゃないの、
うん、なんか他と比べて本当にそうなのかなってちょっと考えちゃいます。
そうですよね、うん、なんか怪しげな感じが、はい、ちょっと出てきちゃったりとかね、
うんうん、
しますよね。でそのつくみ僕とても大切だと思うんです。つまり自分が一番わからないって話なんですよね、
うん、
そこでもう一つ提案があります、
うん、
じゃあそれを本当によくいいものだと思うために、もしかしたら実はあんまりいい商品だと思えていないかもしれない人でも、
うんうん、
でも売る時にはいいとこ言わなきゃなんないわけで、
はい、
やっぱり本当に好きだまたはいい商品だと思えないとダメなんですよ、
うん、
意外と僕これで苦しんでる人いるんじゃないかなと思うんだけどいや売ってはいるんだけど実は本当に自分だったら買うかっていうと買わないんだよねみたいな、これって商売としてすごい苦しいじゃないですか。やっててやりがいも感じられないから。でこういう人たちに一つ提案があります。手がかりを見つけてください。
手がかり、
はい、例えばその商品がいいということはもう決まっているわけです。だってそう言わなきゃなんないわけだから
、はい
うん
はい、 例えばですよ、ジャンキーで美味しいっていうハンバーガーの話をさっきしましたが、
はい、
じゃあジャンキーなのはなぜかと問うてほしいんです、
うんうん、
まあ、会社側で決まってること多いと思うんですよ。うちの商材の、ね、魅力はこういうことだっていうふうにまあ言わなきゃなんないと、
うんうんうん、
で例えばジャンキーなハンバーガーを売りましょう、だからジャンキーが売りなんだと、
うん、
ジャンキーなハンバーガー屋さんとして我々はジャンキーを押し出していこうってあったとしますね、
う
ん、じゃあそのジャンキーっていうのを飲み込めないから苦しい人はどうしたらいいかっていうと、
うん、
ジャンキーである根拠がないから自分が分かってないって話じゃないですか。
そうですね、
ってことはジャンキーである根拠を見つけて飲み込めればいいんですよ、
うんうん、
よくハンバーガーを見て食べて味わってみてほしいんです、
うん、
でそうするとどの部分がジャンキーで美味しいなっていうのを、例えば噛んだら肉汁がジュワッと出てきて、
うん、
このジュワッと感がジャンキーさを感じて、この部分はまあ確かに美味しいと言えるかなとか、
うん、
いろんなことを発見していくんですよね。バンズにその汁が染み込んでいてジュワッとするのが脂っこいとも言えるけど、ジャンキーで美味しいっていうのはこういうことだよなとか、自分好きじゃないっていうふ
う
にスタートしても構いません。なんだけど実際どうなのかをよく味わってみてほしいんですよ。でそうするとジュワッとしてるのは確かにこういうの好きな人っているよねっていうところから多分スタートできると思うんですね。でそれを繰り返していくと自分もそういうモードになれば、お腹空いてる時はこういうの好きな時あるよなとか、徐々に親和性を見つけることができるというか、接点を見つけることができるというか、徐々に近づいていくはずなんです。根拠を見つければ、つまり好きだとか素晴らしいっていう根拠を見つければ自分が説得されていくんですね。逆に言うとその説得する材料、つまり手がかりですね、ジャンキーな根拠としての肉汁じわとかバンズに染み出るとか、
うん、
パティが牛肉 100% だとか、でそういったことを見つけることを通じて僕たちはそれを魅力的だっていうふ
う
に初めて思えるようになるんですよ。つまりね、最初から好きだって思える人は楽なんです。だけど本当に好きなのはただ好きだって言える人じゃなくて、なぜ好きなのかを説明できる人なんですよ。
確かに。
じゃないと気分によって好きじゃなくなっちゃったりしますから、多いのは時間が経ってやっぱり好きじゃないみたいな、こういう人って一番困るんですよね。大切なのは根拠が明確に持たれているからこそブレないで済む。でこのことを僕たちは理解と呼んでるんであって、コロコロ変わるような納得感はこれは理解とは言えませんよね。ちょっと思ったってだけの話じゃないですか。ってことを考えると、自社の商材にはやっぱり確信を持っておきたいですよね、
はい、
そうすると2つ目のステップは手がかりを見つけることだと言いました、はい、すなわち2つのステップを経て自社商品をまず自分が理解するってことをぜひやってみてほしい。自分どころの会社がどう魅力的なのかを問い、その魅力的にまず見えるように、その魅力的、どう魅力的なのかを表現してみてほしい。でそれができて、例えばバンズで言うとそのジャンキーだとか、まあ、そういうところが出てきたら、じゃあどうジャンキーなのかってことを問うてほしい。そうすると手がかりとして肉汁がうんぬんとか具体的な特徴が出てきますよね。そうすると確かに肉汁じわだとジャンキーで美味しいって言えるよな、これに違和感ないよなと少しずつ飲み込めるようになります。好きじゃないものを飲み込めは無理なんだけど、
はい、
とうとうと根拠を見つけて重ねていくことによって少し好きになるぐらいはできそうだって感覚ってあると思うんですよ。理解というのは程度なので0-100じゃないんですね。できた100点ある時突然分かったというよりは、繰り返し繰り返しいい部分を見つけていくことによってそれが魅力的に見えてくるっていうことだと思うんですよ。人間だと分かりやすいかもしれませんね。嫌いな人がいたとしましょう、商材が納得できないのを言い換えです、最初は嫌いだったんだけど、ある時からその人のことが徐々に好きになるってことってたまにあると思うんですね。
ありますね。
で最初は勘違いしてたみたいな話でね、こう説明されるんだけど、
はい、
その時のプロセスってこれに似てるような気がするんですよね。
うーん、
例えばその人と一緒に仕事をしなきゃなんないプロジェクトに入っちゃったと、でそうすると嫌いとまでは言っていられないから、とにかくこのプロジェクト内では、まあ、仲良くできるようにね、こいつのいいとこ見つけてやろうと、でそしたらこいつは俺は好きじゃないんだけど、いやここの部分では当てになるやつだなとか、ぶっきらぼうの物言いが嫌いだったんだけど、だからスパッと言ってくれて助かるところもあるよなとか、そうやって手がかりを見つけていくと徐々にこいつさっぱりしたいいやつなんじゃないかみたいに見えてくることってこうあると思うんですよね。 つまり当初の思い込みが全てだというふうに決めつける必要はなくって、うん、その人のどう見えるかっていうことをその手がかりをたくさん発見していくことによって自分なりにこう見つけていくこともできるような気がするんです、
うんうんうん、
つまり好きか嫌いかなんて感情論なので実は変わる可能性が高くって、
うん、
場合によっては好きにならなきゃなんないってシチュエーションがあるわけですよ。そしたら好きになるんだったらどう好きになるかを見つけていくしかないわけで、
うん、
でもいきなりその人をずっと見ててもどう好きかなんて嫌いだから言えないじゃないですか。だから具体的にいい部分を見つけていこう、部分に焦点を当てるんです。でその部分をたくさん見つけていくことによって徐々に納得感を得ていく、少しずつその人がいい人だ、魅力的な人だ、好きな人だっていうことを見つけていくことができる。で気づくとおそらくこの人はこういう感じのいい人だとか、こいつはさっぱりしていいやつだとか、自分なりに見えをね表現することもできるようになるっていうふうにも言えると思うんです、
うんうんうん、
言いたいのは理解の話を今ね一生懸命私してるんですが、
はい、
大切なのは理解ってそんなに難しくなくって、この見栄と手がかりの2つのアンカーを用意すれば人間って分かった気になっちゃうって話なんですね。だから最初好きじゃなくても実はこの2つをきちんと自分なりに用意していくことができれば、考えながらですね、うん、していけば徐々にその対象が魅力的に見えるし好きになっていくことができる。ここまで話すると、
うん、
今の話って自社商材を好きにならないと売れないじゃんって話なんだけど、
はい、
もし好きになれたらまんまその文言をお客さんに言えばいいだけなんですよ。
そうですね、
はい、自分はこれで好きになりました、
うん、
だから同じことを見てくださいと、うん、ここに注目してくださいと、
うん、
バンズに染みた油がいい感じじゃないですか、ジャンキーで美味しいと思いません、そのまま言うだけでいいんです、うん、そしたら確かにって思って買ってくれる人が出てくる、
うん、
以上簡単なんです。2つのアンカーっていうのは怒りっていう意味ですが、その重しをね置いてあげることによって、つまり見栄と手がかりっていうものを置いてあげることによって、実は人間ってどうとでも理解ができるものなんだよねというふうなところがここまでの話で一番大事なポイントなんじゃないかなっていうことだったんです。これをまあマーケティングで使いましょうっていうお話でした。
次回はこの手がかりをもっと上手に見つけるためにはどうしたらいいかっていう話ですよね、はい、
そうです、まあ、見栄と手がかりの2つ、このアンカー重しがあれば、うん、まあ、僕たちは理解に至れるって言ったんだけど、
はい、
よりよく理解してほしいですよね。より深く理解してほしい、
うんうん、
やっぱり効果てきめんな理解をしてもらうためには効果てきめんな手がかりを提供することが大事なんですよね、うんうんうん、どこに注目してもらうか、まあ、そんなところをどうやって見つけていったらいいのかというお話を次回はしてみたいというふうに思います、
はい、
それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。